今から30年以上も前になりますが、角川映画で天国に一番近い島という映画がありました。同名の小説をもとに作られてはいますけれども、内容はだいぶ違っていました。その映画は一人の少女が父親と話をしている場面から始まります。それはね、神様のいる天国に一番近い島なんだ、天国に一番近いからいつもお日様が当たっていてとっても暖かなんだよ、だからその島の人はみんないつも幸せなんだ。主人公のマリという少女は父親の死後、この島を見つけにニューカレドニアに向かいます。コンプレックスの塊で内気な性格でしたけれども、父親との約束を果たすため一人でツアーに参加します。おそらくそれは彼女にとっては自分探しの旅、新しい自分を見つけ新しい一歩を踏み出す挑戦だったのかもしれません。主人公の少女はそこで太郎さんという日系の少年と出会います。さらにいろいろな人々との出会いを通して彼女は少しずつ成長していきます。それはそれは美しい大自然に出会うのですが、自分がイメージする天国に一番近い場所を見つけることはどうしてもできませんでした。どんなに素晴らしい景色も彼女を満足させることはできません。彼女は妥協できませんでした。人は時として本当の自分、新しい生き方を模索しながら幸せを探し求めている、そんな自分に気づくことがあります。今朝はそのようなことを念頭に置きながら、ローマ人への手紙9章の26節から33節の中より、いくばっかのことを学んでみたいと思います。では最初に9章の26節をお読みします。あなた方は私の民ではないと彼らに言ったその場所で、彼らは生ける神の子らであると呼ばれるであろう。私たちが神様の子供と呼ばれるようになったその場所とは一体どこでしょうか。生ける神様の子供と呼ばれるようになったそのところは、まずこの場所を見つけることができなかった人々についてパウロの記述を見てみたいと思います。ローマ人への手紙9章の31節32節です。しかし義の律法を追い求めていたイスラエルはその律法に達しなかった。なぜであるか。信仰によらないで行いによって得られるかのように追い求めたからである。彼らはつまずきの石につまずいたのである。ここには神の子となるその場所を見つけることができなかったイスラエルの人々の犯した間違いが二つ描かれています。一つは彼らは行いによって得られると思っていた。自分の行いによって神の子になれると思っていたということです。エレン・ホワイトは人類の曙の下巻の35ページで次のように述べています。 これらの祝福に預かろうと長く望んで努力したものが多くあったが、受けることができなかった。というのは、何かをすることによって自分たちをその恵みに預かる価値のあるものにすることができるという考えを彼らが抱いていたからである。彼らは自分から目を離すことをしなかった。何かをすることによって恵みを得ようとする、そのために自分から目を離すことができなかった。そのことがイスラエルの人々が神の子となる場所を見つけることができなかった一つの間違いでした。またエレン・ホワイトは各時代の希望の上巻26ページで次のように語っています。人は自らの技によって自分自身を救うことができるという原則が異教のすべての宗教の根底にあった。この原則が今度はユダヤ人の宗教の原則となっていた。サタンがこの原則を植え付けたのであった。この原則を信じているところではどこでも人は罪に対する防壁がない。彼らの間違いは行いによって得られると思っていた、そのことでした。もう一つの誤りはつまずきの石につまずいたということです。このつまずきの石とは何でしょうか。ペテロ第一の手紙の2章の6節から8節前半にそのことが少し詳しく書かれています。聖書にこう書いてある。見よ、私はシオンに選ばれた尊い石、隅の頭石を置く。それにより頼む者は決して失望に終わることがない。この石はより頼んでいるあなた方には尊いものであるが、不信仰な人々には家作りの捨てた石で隅の頭石となったもの。またつまずきの石、妨げの岩である。このつまずきの石、妨げの岩とは何でしょうか。次のような伝説があります。エルサレムの神殿2度目に作られた時、神殿を作るために石切り場から石を持ってこなければなりません。そしてその石を加工しながら積んでいくのですけれども、一つの石だけがどうしても加工できない頑固な石がありました。どうしても加工ができないためにその石は片隅に捨てておかれました。やがてその石は人々から忘れられていきます。やがて神殿が完成を迎え、最後に頭石をその用意されていた場所にはめ込もうとした時です。頭石というのは建設当初からそのために切り出されていた石でした。最後の最後に用意された場所にぴったりとはまれば、その建物は当初の計画通り完成したことを意味しました。ところがその時、初めから用意されていたその頭石が見当たりません。やがて誰かが一つの石を持ってきました。それはあの家作り職人が手に負えない石だと言って片隅に放っておかれた石でした。まさかこの石が、合わせてみると用意されていたその場所にぴったり合います。家作りたちが捨てられていた石が実は大切な頭石だったという話です。この捨てられた頭石、ユダヤ人の宗教指導者たちが 自分たちには合わないからといって十字架にかけてしまったあのお方、神様の救いのご計画を完成すべく初めから用意されていた頭石、それはイエス・キリストを表しています。このお方により頼む者は決して失望に終わることはありません。ただし不信仰な人々にとってはつまずきの石、妨げの石となりました。イスラエルの人々が神の異なる場所を見つけることができなかったその誤りは、このイエス・キリストの功績に頼ろうとしなかったということです。エレン・ホワイトは人類の曙の下巻35ページでこう述べています。我々は自分たち自身の功績が我々を救うと考えてはならない。キリストが我々の救いの唯一の希望である。論語読みの論語知らずという言葉があります。論語読みの論語知らず、表面上の意味は理解はするものの実行に移せなかったり、その言葉の本意を理解できなかったりすることを言うのだそうです。旧約聖書を大変真面目に学んでいたはずのイスラエルの宗教指導者たちは、さしずめ律法読みのキリスト知らず。イエス様が誕生された頃、ユダヤの宗教指導者たちは東方の博士たちから救い主の生まれる場所を尋ねられました。救い主は、キリストはベツレヘムに生まれると予言を博士たちに彼らは知らせます。しかし自分たちはそこに出向こうとはしませんでした。知識はあるもののキリストに会おうとはしない。律法の書、予言の書を誰よりも詳しいと自負しながらも救い主に会おうとしない。まさにそれはキリスト知らずでした。まあ、私たちも人ごとではありません。下手をすると聖書読みのキリスト知らず、安息日を守ってキリストを知らず、御再臨を待ち望む者のキリストを知らず、イエス様のその功績から離れて別の場所に走ってしまうことはないでしょうか。知識がイエス様を見えなくしてしまうこともあります。それは大切なことではありますが、聖書の知識に心が奪われて肝心のイエス様を見失ってしまうことさえあるのです。生活習慣、正しいライフスタイルでさえイエス様を見えなくしてしまうこともあります。自分の行為や自分の習慣にばかり注意が向けられて、イエス様との交わりがおろそかにされてしまうこともあります。真面目であるということは大切なことですが、それでさえ一歩間違えれば自分自身に注意が向けられすぎてしまってイエス様から目がそれてしまうこともあります。何度かご紹介させていただきましたが、アメリカにある日本人教会の話です。一人の女性、教会でも家庭でも大変よく働かれて、教会員の鏡、 お嫁さんの鏡と評判の女性でした。義理のお母様にもよく仕えて、特にお母様が倒れた後、一生懸命お世話をされました。ところがこのお母様、結構お嫁さんに辛く当たられていて、教会員の方々もそのことをよく知っておられましたので、なおのことをお嫁さんの評判は高まります。ところがある日、この女性が一人の牧師に相談されました。私、お母様のお世話をしているとき本当に辛くなるんです。嫌味を言われたりすると悪い思いを抱くことがあるんですよ。こんな私、救われませんよね。神様には何とか許してもらおうと、家庭でも教会でも一生懸命頑張るんですが、頑張れば頑張るほど私の悪い思いはなくならないんです。先生、私はもう疲れました。こんな私、救われませんよね。牧師さんは何て言ったらよいか、心で神様に祈りながら、こうお答えになりました。そのように思ってしまうことって、辛いですよね。でもそう思ってしまうんですから、仕方がないです。でも先生、それって罪じゃないですか？そうですよ。だってあなた罪人でしょ？そのあなたの罪のためにイエス様は十字架におかかりになったのではないですか？このお方のもとに行きましょう。二人はひざまずいてお祈りをしたそうです。神様、私たちの罪を、私たちの思いをイエス様よくご存知です。思ってはいけない、いけないと思っても、どうしても思ってしまいます。自分の力ではどうすることもできません。しかし神様、イエス様はこんな私たちのために、そのことのために十字架についてくださいました。イエス様がお母様を愛され、そして私たちをもお愛しくださることに感謝いたします。あなた様の差し出されたその御手で私たちを捕まえてください。今この場所であなた様の子供として養ってください。どうぞ私たちを変えてくださり、私たちを自由に用いてください。私たちをあなた様の道へと連れて行ってください。後にこの女性は牧師さんにおっしゃいました。あの時初めて私、イエス様と出会えたと思いました。涙が止まらず感謝が止まりませんでした。義理の母は今施設に入っていますが、今でも時折悪い思いが起こることがあります。でもイエス様のお許しの中で、以前よりはずっと晴れやかな気持ちで心を込めてお母様のお世話ができるようになっています。彼女の心を変えたのは知識ではありませんでした。真面目なライフスタイルでもありませんでした。それらは皆大切なことですけれども、彼女を変えたのはイエス・キリスト、このお方だけでした。最初にご紹介した天国に一番近い島、この映画のラストシーンは、主人公の女性がもう一度ニューカレドニアに渡って、かつて知り合った太郎さんを訪ねるところです。島の子供たちは賛美歌を歌っています。その中で彼女は太郎さんにこう告げました。太郎さん、 やっと見つかりました。私が探していた天国に一番近い島、それはあなたです。太郎さん、それはあなたです。私はこの映画を見たとき、最後のこの言葉の意味がよくわかりませんでした。一人の人物がどうして場所になるのか。人は人で場所ではありません。しかし今はその意味がわかるような気がいたします。彼女をして新しい自分を見つけさせ、新しい一歩を踏み出させたのは場所ではなくて太郎さんだったということです。私たちが生まれ変われる場所、神様の子供として新しく踏み出すことのできる場所、それはイエス様、主なるキリストです。これはある小学校で実際にあったお話。児童の一人が叫びます。先生、買ったばかりの30センチの定規がなくなりました。机の中に入れていたんですか。それを聞いた担任の先生は一瞬 B 少年について不安を覚えました。彼の家庭は複雑で、彼は以前より頭壁があったからです。そこで教師は一計を案じます。ではみんな一区切りついたから校庭で遊ぼう。子供たちはわーっと校庭に出て行きました。そして子供たちを校庭に残した教師は一人教室に戻り、 B 少年の机の中をそっと覗いてみます。案の定、問題の定規がそこにはありました。先生の心は暗くなります。しかしもっと暗く不安だったのは B 少年でした。先生の意図がほぼ気がついていたからです。教師はすぐにその定規を持ち主の子供の机の奥に入れました。そして急いで学校の2軒隣にある文具店で新しい定規を買いました。それを B 少年の机の中に入れておきます。授業がすべて終わって帰りの支度をしていた時、定規をなくした児童が、あったあった、奥の方にあった、見つかりました。その時ホッとしたのが B 少年。そしてすぐに自分の机の中を B 少年は覗いてみます。するとなんとそこにはまっさらな定規がありました。彼はすべてを悟ります。それまで経験したことのない温かいものが心を包んでいくのを感じました。それは無条件の愛、許しの経験でした。その先生はクリスチャンだったそうです。イエス様に愛され、許され、教師になった方です。イエス様の愛がこの先生を通して B 少年に流れて行きました。少年は決心します。もう二度とこのようなことは繰り返さない。自分は変わる。そしてあの先生のようになる。B 少年は現在小学校の教壇に立っています。世の中はそんなに甘くないと言われるかもしれません。その通りかもしれません。しかし人は愛されるときに変えられていきます。愛するとはその人の存在を喜ぶことです。その人の隠れた価値や美しさを気づかせてあげることです。その人に向かって、あなたが生きていることは素晴らしい、私はあなたが生きていて幸せです、あなたの存在を喜んでいます、あなたは大切な価値ある人ですということを伝えることです。人は愛されて初めて 愛されるにふさわしいものになります。そして何かができるようになります。愛されることによって人はこの世界で何かを果たすことができるのです。ローマ人への手紙9章の33節、見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。それにより頼む者は失望に終わることがないと書いてある通りである。このお方のところに赴く者は決して失望に終わることはありません。そこは天国に一番近い島。私たちが新しい自分を発見し、新しい歩みを始めることのできる場所です。そこで私たちは一人一人神様の子供として呼ばれ、神様の子供としてその歩みを続けることができます。主の名前を心より賛美いたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。